演奏を始めた理由なんて特にない。家は普通、両親も普通、小遣いも普通。彼氏がいたこともあるし、友達もそれなりにいる。強いて言うなら、お金はあるに越したことはないってのと、エッチが好きだったってこと。エッチはいい、セックスは好き。気持ちよくしてもらうのが大好きで、気持ちよくしてあげるのも、相手によっては好き。っていうか、相手は選びまくる。何かのために必死で演奏してるわけじゃないから、相手は超選ぶ。主に顔で。それから余裕がありそうな人かどうか。そうなるとやっぱ、結構年いってる人の相手がメインになるわよね。たまには若いイケメンも相手にするけど、そういうのに限って中身がダメなのばっかりなのよ。だからやっぱ中年以上がいいかな。とはいえ、おじさんだから誰でもいい人、なんてこともないんだけど。昨日相手にしたおじさんも、羽振りは良かったけど、中身はかなりダメな感じだった。でもちょっと面白かった。どんな風に面白かったって？それを今から話してあげるんじゃない。歳はお父さんよりもちょっと上くらいかな。40代後半くらい？もしかしたら50かも。ちょっといかつい顔してるけど、渋くてダンディーな感じ。スーツの仕立ても良かったかな。バリバリの働き盛りで管理職でガンガンやってるって感じの人。こういう人って大抵、優しくてかつ激しいセックスの人が多いんだけど、たまにいるのよね。マゾヒストってやつ。マゾにもいろんなタイプがいるけど、この人は言葉攻めが好きなタイプだったわ。叩いてほしいっていう人もたまにいるんだけど、叩くのって結構疲れるし、手のひらでってなると私も痛い。無知の類はコツがいるしね。だから面倒なんだけど、言葉攻めなら楽しい。それに私は外見は清楚で器用な雰囲気を出すようにしてるから、攻めに回るとギャップがあっていいんだって。見た目から攻め系の人に攻められてもあんまり楽しくないのかしら。まあ外見はともかく中身はどんなエッチでもこなせるビッチな私だから、言葉攻めだってお手の物なのよ。まずは勃起から。言葉攻めしつつ、手こきとフェラで前儀。脱ぐ前からすごく勃起してる人もいるけど、この人は完全にしおれたまま。まずは挨拶代わりに握ってみる。けど、反応がない。ちゃんと立つのかしら。そんな思いが顔に出ちゃったのか。おじさんは困ったように言うの。なじってくれないと立たないよ、なんて。ああ、本物なんだ。リアルマゾなんだ、と思う。でも言葉攻めにも具合があるから、まずは軽めに。どうすれば勃起するのか、どうやって攻められたいのかを探っていく。全然大きくなりませんね。これでセックスできるんですか？もっと攻め込んできてほしいって言われるままに、エロい言葉も挟み込んでいく。おじさん、チンポちっちゃいままですね、とか、ここまでしか勃起できないんですか？とか。こんなんじゃ私を犯せませんよ？とか。ひたすら罵倒してほしい系なのか、私とのセックスへの欲望をくすぐればいいのかを探りながら、言葉を選んで語りかけていく。もちろん、手こきを続けながら。言葉の一つ一つでペニスの脈動が変わる。おじさんが聞きたい言葉を探して、ちゃんと勃起してくれるように攻め込んでいく。そして、おじさんが一番反応したのは、赤ちゃん言葉だった。ちっちゃなおちんちんだちゅねー。から始まった赤ちゃん言葉攻めで、ペニスは面白いように膨れ上がっていったわ。おじさん自身も赤ちゃん言葉攻めは目新しかったみたいで、驚いてた。威厳のあるかがふにゃっと崩れて、赤ちゃん言葉が吐き出される。 最初は少し照れながら、でもすぐに気持ちよさそうに。私はおじさんを小馬鹿にするような赤ちゃん言葉で責め続ける。勃起してもらえると嬉しいから、言葉遣いがどんどん激しくなっていく。その度にペニスの血管が浮き上がって、ビクンビクンってうごめいて。手こきで刺激すると、あっさりとカウパーが溢れ出した。それをペロンと舐めると、ブブーって嬉しそうに会えたから、私はもう楽しくて仕方なくなっちゃった。だって、五十絡みのおじさんが、バブーとかありえなくない？笑い出したくなる気持ちを全部性欲に変えて、勢いづいて言葉攻めを続けていったわ。攻めて攻めて、しごいてしごいて、たまにフェラもして。でも、射精はさせてあげない。こういう人は、すぐに射精したいわけじゃないのよね。だから我慢させて我慢させて、私自身も盛り上がってから本番をするの。あやすようにしてゴムをつけてあげて、そこからさらにじらしてから挿入。手こきとフェラで射精しそうになってたから、挿入したら早いわ。すぐに出したくなって、でも出したくない。そんな表情が可愛くておかしくて、また赤ちゃん言葉で責めまくる。僕ちゃんはソロちゃんなんでちか？すぐにザーメンピュッピュしちゃってもいいんでちか？ママのおまんこであっさり射精するなんて、そんな情けない坊やに育てた覚えはないでちよ。おじさんの乳首を軽くつねりながら、私は腰を上下させてセックスしたわ。容赦なんて一切しない。最初からずっとジュボジュボしっぱなし。おじさんのごっついチンポが気持ちよくて、私も張り切って腰を振ってあげたの。思い出しただけでも濡れてきちゃう。おじさんは挿入から10分も持たなかったわ。早く終わるって分かってたから、私も無理やり感じて、おじさんの射精に合わせて、私もうまく絶頂したの。最後の最後まで赤ちゃん言葉での攻めは忘れなかったわ。ママのおまんこでビュービューしちゃいなさいってね。もちろんアフターケアも忘れずに。セックスを終わらせてシャワーを浴びて、服を着るまでおじさんにはずーっと赤ちゃん言葉で対応してあげたわ。あのとろけきった顔はしばらく忘れられそうにないわね。だいたい私の方が先にホテルを出るんだけど、最後におじさんにまた会ってほしいって言われたわ。よっぽど気に入ってくれたみたいで、予約金まで払ってくれるって。でもそういうお誘いは全部断るようにしてるの。遠行なんてやっぱ後腐れない方がいいもんね。最後にもう一言だけ責めてあげて、おじさんとはおしまい。お家に帰って、ママのおっぱい吸ってなさいってね。遠行するにあたって気をつけてることといえば、まずは外見。心がけてるのは、清楚系っていうこと。あと、ちょっと気弱そうに見える感じもね。でもガチすぎてもダメ。なんでって？人は完璧なものに対して拒絶反応を示しやすいのよね。清楚系、お嬢様風、処女っぽい。そうでありつつも、どこか付け入る隙がないと援助交際するにあたって罪悪感とか持たれることも。その罪悪感が逆にスパイスになったりもするから一概には言えないんだけど。抜け道があった方がうまくできるっていうのが、今のところ私が感じてること。だいたい、遠行してるのに先住なわけがない。それと、あまり清楚なふりを続けると、最後に説教が始まるパターンが多い。いわく、なんで遠行なんてしてるんだ、こんなことはやめなさい、っていう。散々セックスした後に何を言う。 でもまあ、そうした手合いにも慣れてるので、首相のふりをして聞いてあげるけど、面白いほど同じことしか言わない。説教強盗ならぬ説教回春親父の思考パターンは一律。でもそのセックスは必ずしも同じじゃない。セックスが気持ちよければいいほど、後の説教もにこやかに聞いてあげられるってもの。最近で一番良かったのは、連続絶頂させてくれたおじさん。生真面目そうな雰囲気がある40歳前後くらいのおじさん。多分先生って呼ばれる系の仕事をしてるんじゃないかなと思う。ホテルに入るまで、入ってからもニコリともしない。その段階で、これは後で説教ありそうだなぁと思ったから、あんまり気が乗らなかったんだけど、気前よく払ってくれたから気分は上々。説教する気なんて起きないくらい、いっぱい行かせてあげようって思ったのね。払うもんちゃんと払ってくれれば、2回でも3回でもさせてあげるのが私のポリシーだから。もちろん、私自身も楽しむんだけどね。おちんちんのサイズは普通。まあ、ちょっと長かったかな。フェラチオで加えた時、簡単に喉まで刺さったし。でも特筆するほどでもないくらい。まずはそのままフェラで口内射精。食道に直接流れ込んでくるザーメンの感覚が心地いい。むせないように注意しながら、射精を思いっきり楽しむ。びっくんびっくん跳ねるおちんちんの感触って、可愛いから大好きなのよね。ひとしきり射精を終えても、まだフェラは続けたまま。尿道に残った精液まで全部すすり取って、おじさんが満足したのを見計らって終える。こんな風にザーメン飲まされたのは初めてです。なんて殊勝なことを言ってみたりして、おじさんの性欲をかき立てる。私から責め立ててるんじゃなくて、あくまでもおじさんから責めるように仕向ける。清楚な女は性に貪欲じゃダメだもんね。激しいフェラをした後でも、塩らしくしてると可愛らしく見えるんでしょうね。おじさんはすぐに復活して、自分でコンドームを装着。あっという間に私の中に入り込んでくる。おじさんとはいえまだ若いから、復活も早いし、性欲が衰えたりもしない。でもセックスとしては普通だった。正常位で挿入して、キスしたりおっぱいを揉みながら、おまんこを味わう。これなら普通に、あと1、2度射精して終わりだろう。その後、軽い説教されて、今日のエッチはおしまい。そう思ってたんだけど、このおじさんがすごいのはここからだったの。膝裏を取って M 字開脚させて、のしかかるように押し込んでくる激しい正常位じゃなくて、上半身を立たせたまま腰を突き出して中層してきた。私のお尻と腰を取って徐々に高く上げていく。小さくブリッジするみたいな体勢になったけど、気持ちよさもあって苦しくはない。おじさんが腰を持ってくれているから、ふわふわと浮いているかのよう。意外に力があるなって思った。その時、最初の悪夢が来た。最初はピリッとした小さな絶頂。ただ気持ちいいだけだった、それが絶頂だと分かったのは、吹き出た愛液の量がすごかったから。ジュボジュボとみだらに響く水音が明らかに大きくなった。潮吹きしてたのかもしれない。でも、まだそのことには気づかず、ただ快感だけは味わってた。ああ、今日はいいセックスができて嬉しい。なんて感動に浸ってた。そこに、また来た。今度は激しく、体が跳ね上がった。ピクッて弾けるような素敵な絶頂。私は遠慮なく喘いで、おじさんの気を良くしてあげる。行くーなんて嘘を言うこともあるけど、本当に言ってるんだから素直に言う。 おじさんの方はフェラで射精したばかりだから、そう簡単に射精はしないだろう。体位は変えず、激しく突き込み続ける。この体位が問題だったのかしら。二三度押し込まれただけで、またビクンと激しいのが来た。今度は行くなんて言う暇もない。ぐーっと苦しげなうめきが漏れただけ。おじさんは一瞬不安げな顔をしたけど、私がもっとしてと叫ぶと、遠慮なく続けてくれた。ここに来てようやく、これはやばいと気づいたけど、もう遅い。おじさんのペニスと、この体位の相性が良かったのね。何往復かごとに絶頂を繰り返す私は、意識を保つのに必死だった。おじさんは私が連続で絶頂していることに気づかないで、頑張って腰を振り続ける。もしかしたら早く行きたいのに行けなかったのかもしれない。息も絶え絶えになりながら挿入を繰り返し、私を絶頂させまくって、ようやく射精してくれた。どれだけの時間がかかったのか私にはもうわからなかった。行き過ぎて意識は朦朧として、でも気持ちいいからまだしてほしくて、つい清楚さとか清純さとかを忘れて、おじさんに続きをねだっちゃった。でもおじさんの方はもう十分満足だったみたい。私がペニスにしゃぶりつこうとしたら、説教が始まった。君みたいな若い子が、とか、真面目そうな子なのになんで、とか。説教しながらコンドームを処理してる姿はひどく滑稽で、だけど絶頂の余韻を味わってた私はそれさえも愛おしくて。この日は珍しく、おじさんの方が先にホテルを出ることになった。私の足腰がしばらく立たなかったから。それにおじさんもひとしきり説教して満足したらしく、そそくさと出て行ったわ。もちろん私は説教なんて聞いてなかった。おじさんが出て行った後も、連続絶頂を思い出して、時間いっぱいまでオナニーしちゃった。ほんと、快感に理屈なんていらないわよね。私は基本的に、大人で落ち着いた感じがして、お金も持ってそうな中年紳士を遠行相手に選ぶんだけど、たまには若い人もいいかな、なんて時がある。若いと言っても20代後半だけど。連絡を受けて直接話をする前に、遠くから相手らしき人を観察をする。若すぎダメ。デブダメ。ブサもっとダメ。貧乏そうなのも嫌だし。挙動不審なのは最悪。若いと落ち着きがない場合が多い。おどおどとした雰囲気をにじみ出してるのはダメで、そのまま会うこともない。時々、まだ若くて結構なイケメンなのに引っかかる人がいる。まあ、そういう人は大抵問題あるんだけど。でも、ついつい顔につられてオッケーしてしまうことがある。その日の相手もそういう男性だった。年の頃は20代半ば、少し前の流行りっぽい風体。落ち着いた雰囲気ではあるんだけど、どこか頼りない感じがするお兄さん。ちょっと頑張れば彼女の一人や二人、やらせてくれるセフレの一人くらいはいそうな感じ。そういう人の場合でも、あえて私みたいなのを買うこともある。でもその人は、本当に初めてだった。つまり、童貞。私で筆下ろししたいっていうこと。もうホテルに入っちゃったからしょうがないけど、童貞ってちょっと苦手なのよね。めんどくさい。私は楽しいセックスがしたいんだけど、童貞は基本的に自分のことしか考えてない場合が多い。根本的なやり方を知らない人もいるから、いろんなことの加減もわからなかったりすることも。避妊についてのことも知らなかったりね。 まあその辺は私の方でちゃんとしてるからいいんだけど。ということで久しぶりの童貞くん、そこそこイケてるのに20代後半になっても未経験。よっぽど人間的な問題でもあったのかしらと思ったら、ナルシストだった。自分に見合う女性を探してるうちにもうすぐ30歳。このままじゃ理想の女性に出会った時恥ずかしい思いをしてしまうかも。童貞なのが恥ずかしいと思うんだな。女は人によるかな。初度であることを恥ずかしがる人も稀にいる。そういう意味では男も稀なのかもしれない。恥ずかしがらない人の方がね。私はセックスが上手な人が好きだから童貞は苦手だけど、童貞を卒業しておきたいという気持ち自体はわからなくもないから、セックスの手ほどきはしてあげるつもりだったんだけど、どうやらこのナルシスト童貞はセックスも自分の思い通りでないといやらしい。女にリードされたくないという男のプライドもわからなくはない。というか、めんどくさいから好きにすればって感じ。私はせいぜいおぼっこい雰囲気を出してあげることにする。セックス上手なおじさま方でも性に不慣れな様子を見せると喜ぶ人は多いから、そういう演技は自然にできる。案の定、童貞くんは興奮してくれた。これはこれで面白いかしらと、か弱い雰囲気を醸し出し、童貞くんに組み敷かれる。まずはおっぱいを揉まれた。そして激しいだけで下手くそなキス。体をまさぐる指の動きが、どこか陰湿な感じがする。いつまでもブラの上から揉まれてても痛いから、服を脱がしてくれるように促したいんだけど、脱がせてなんて言ったら幻滅されそうだ。仕方ないから脱がせてくれるのを待つ。けど一向に脱がしてくれる気配がない。このままだとシワになっちゃう。服の隙間から手を入れようとしたり、ファスナーを探したりする童貞。ああなるほど、脱がし方がわからないのに。開き直って着衣エッジされるのも面倒だから、バレないように少しだけ脱ぐ。そして童貞くんの意識を服に持っていって脱がせてもらう。脱がせられて安心したのか、一気に全裸にされる。そしてうっとりとした表情で語りかけてきた。僕が気持ちよくしてあげるよ、とか。童貞がどの口で言うのよって呆れるしかない。そしてやっぱり避妊に対する知識はないようだった。まだ濡らしてもらってないマンコに普通よりやや小さめのチンコを突き立てようとする。私は怖がるふりをして避妊を願った。童貞くんはコンドームの付け方も知らないから最初は拒む。そして責任は取るからなんて口からで任せを言う。だいたいこんな童貞に責任を取ってもらいたくなんてないわけで、なだめすかしてチンポを無理やり褒めたたえてコンドームをつけさせる。ちゃんとつけたかどうかを確認する間、私はこっそりとクリちゃんをいじって膣に潤いを持たせておく。そしてついに筆下ろしの時。童貞くんはもったいぶって女性器を指でいじったり、ペニスでまさぐったり。膣口を探してるんだろうけど、少し焦ってるだけで、うろたえていないところは悪くない。やっと入り口を見つけて一安心。またもナルシーなことを語りながら少しずつ挿入してくる。特に太くも長くもないけど、やっぱ挿入される時の感覚は嬉しくて気持ちいい。じらされたこともあって小さくもだえてしまう。それが童貞くんには嬉しかったようで、そこからは一 気に攻め込んできた。初めてのセックスの喜び、挿入の快感、自分のチンポの素晴らしさを叫び、喘ぎながら笑う。ちょっとキモいところもあるけど、セックスを喜んでもらえてること自体は嬉しいから、まあいっかって思う。後の心配は、挿入、即射精っていうところだけど、それは大丈夫だった。何度も腰を振り、中層を繰り返す。強弱も緩急もない、ただひたすら突き込んで引き抜くだけの作業的セックス。だけど本人は気持ちいいんだろうし、セックスとして満足はしてるよ。それはいいんだけど、しきりに感想を聞いてくるのにはかなりうんざり。気持ちいいかい？僕のチンポすごいかい？もちろん望むままの答えを返してあげる。ここでいやいや言うと、セックス自体が楽しめなくなってしまうので、私は自己暗示をかけてるように快感を訴える。あいや、気持ちいいことは気持ちいいから、嘘じゃないんだけどね。でも満足はしない。最後の最後まで彼のナルシズムに付き合ってあげて、むしろげっそり。彼を受け入れてあげられる女性が現れればいいけど、私にも、セックス上手な中年紳士が現れてほしいものだわ。男女交際に当たり外れがあるように、援助交際にだってある。むしろ外れが多いのが援助交際じゃないかしらね。外見だけ良くても、性格やチンコが良くない時は結構ある。私みたいにセックスを楽しみたいから援交してる身としては、外見にこだわりすぎるのは良くないと分かっていても、実際に体を合わせてみないと楽しめるかどうか分からないのだから、まずは外見で選ぶしかない。ホテルに入る前に、その人のセックスの傾向やペニスサイズが調べられるわけじゃないんだから、援交自体がギャンブルみたいなものになっちゃう。当たった時はもちろん嬉しい。でも外れると余計に欲求不満になっちゃうのがきつい。とはいえ、今まで暴力的な人や犯罪的な人には当たってないから、大外れを引いたことはないわね。人を見る目があるのかもしれない、なんて無邪気に思ったりもするけど、特殊な性癖の人に当たると自分の目のボンクラさを嘆くしかない。その日のおじさんもなかなか特殊な人だった。そもそも回春をしようって人は性欲旺盛なはずなんだけど、そのおじさんは開口一番、セックスはしなくていいからフェラチオを頼む、と来た。そりゃまあフェラは好きだけどさ、でもセックスの方が好きなんだけど、もしこれでセックスしない分だけ安くしてくれなんてみみっちいことを言うようなら何もしないで終わりにしてたけどさ、そんなケチなことは言わなかった。セックスしなくていいから楽だろうとか言うのも NG だったけど、それもない。どうやらこのおじさんは本当にフェラが好きなだけなのね。それならそういう専門店に行けばいいのに。もちろんそんな野暮なことは言わず、早速フェラチオに取り掛かる。まだ勃起してないペニスは普通より少し大きいくらい。加えきれなくなるほど大きくなったり、ものすごい嫌な匂いがしたり、おかしな病気が、なんてことはなさそう。普段なら手こきも交えていくけど、フェラ好きだって言うなら、やっぱ口だけで言ってあげるのがいいわよね。私はまだふにゃふにゃのペニスに舌を伸ばして、気筒をパクリ。もぐもぐしながら吸い込んでいくと、おじさんは嬉しそうにあいで勃起していく。勃起率が弱いのかなと思ったら、そんなこともなくて、少し加えて、 唾を出してる間に見事に勃起してくれた。くわえ心地のいい立派なおちんちん。フェラもいいけど、これをマンコにぶち込んでジュボジュボしてくれたらいいのにな、と思う。フェラをしている間に気が変わるのかもしれないから、まずは望まれるままフェラで気持ちよくしてあげよう。一気に畳みかけるようにして、射精を促すのがいいか、それともじっくりするか、おじさんの反応を見ながら、臨機応変にしていこう。まずはゆっくり、そして徐々に強くしていく。フェラは、校内でチンポをもてあそべるところと、男の人が喘ぐ姿を堪能できるのがいい。舌先で亀頭を転がし、エラを舐め回してあげる。尿道口に舌先を突き刺して、侵入していくかのようにうごめかせる。くびれ部分を唇で甘噛みしながらすると、より刺激的なんだろう。喜びの喘ぎを漏らすおじさんに、私は嬉しくなってさらに攻め込む。口をすぼめて、息を吸うようにしながら、ペニスを吸い込む。ジュルルーッと水音を立てると、よりエロティックだ。口内全体にペニスが当たるようにしながらすすり、吸い込む。抜くときも口内に密着させつつ、少しだけ吸いながら、顔を引いてペニスを引き抜く。このとき、吐き出すようにしちゃダメで、あくまでも吸いながら抜き差しするのがいい。口内に密着させて、肉棒をしごくようにするわけ。手こきでもパイズリでもマンコでも一緒。おちんちんは密着しながらこするのがいい。おじさんはすごく喜んでくれて、あっという間に高ぶる。フェラチオ好きなら口内射精で陰性するのがいいか、それとも顔にぶっかけて楽しむ方を好むか。おじさんは出る、行くとしか言わなかったから、私の独断で飲むことにした。唾を溢れさせつつ、激しく口腔ストロークをする。顔を前後させてペニスを舌でしごき、唇でこする。そしておじさんは、上手に射精した。ちゃんと射精することを告げてくれたから、気管に詰まることなく口内射精を楽しむ。口いっぱいに広がる精液の味と匂いを堪能し、私も強い堪能を味わう。子宮がキュンキュンして、おまんこがトロトロにとろけていくのが分かった。口内に注がれたおじさんザーメンをすぐに飲んでしまうのはもったいない。ペニスも加えたまま、しばらくこってりした精液を舌で転がす。もちろん、こぼしたりしない。唇を固く閉ざし、ペニスに刺激を与えつつ精液が溢れるのを防ぐ。尿道に残った精液まで全部出た頃合いで、ペニスを噛まないよう注意しながら飲み下す。唾で薄まった精液は飲みやすくて、ごくごくと飲んでしまえる。飲み干した頃って息を吐くと、ザーメン臭が飛んでしまうので、ペニスを加えたまま第二ラウンド。抜かずの二発目フェラ。私は加えたまま、このまま続けますか?なんて、アンにセックスをねだるように聞いてみる。けどおじさんは、筋金入りのフェラチオマニアらしい。喜んでうなずいて、フェラ続行を頼んでくる。フェラが上手だって言ってもらえるのは嬉しいんだけど、セックスもしたい。私は上半身裸になって、パイズリフェラに切り替える。おっぱいを見れば、さらに性欲が湧き上がるかもしれない。結果、性欲は湧き上がった。だけど、やっぱりフェラで射精したいという。私のチブサは大きすぎず小さすぎず、いい形をしてると思うんだけど、こうなったら仕方がない。セックスしたいって言ってくれるまでフェラを頑張るしかないか。そう思って、 汚らしくならないギリギリのところまでみだらに、パイズリフェラをする。隠語を交えつつ、セックスをおねだりしてみたり、マンコの気持ちよさをとくとくと語ってみたり、結果的には、そのすべてが無駄に終わったわけだけどね。セックスどころか、パイズリさえ早々に終わらせられて、またフェラチオに。結果、そのおじさんは3回のフェラチオ射精で満足してくれたけど、私は超欲求不満。交際の当たり外れというか、セックスの相性の当たり外れが、外見でわかるようになったらいいのにな。セックスが大好きで、援助交際までしてる私にだって、当然、処女の頃はあった。処女喪失したのは、平均的な初体験年齢に比べると、少し若かったかな。相手は当時付き合ってた一つ年上の彼氏。その頃からもうセックスに対しての興味があった私は、同じくむっつりスケベだった彼氏と早々に初体験をしたわ。彼氏もまだ童貞だったから、それはもうセックスにハマっちゃってね。お小遣いを出し合ってコンドームを買って、毎日のようにセックス三昧。最初から生でやろうとは思わなかったわね。だって赤ちゃんが欲しいわけじゃなくて、セックスがしたかっただけだから。彼氏は生でやりたがってたけど、絶対許さなかった。生でしていいのはフェラチオだけ。おまんこはもちろん、アナルでもゴム着用。これは彼氏のためにね。だってお尻の中は、室内と違って不衛生だから。生でして大事なおちんちんに何かあったら困るもんね。もっとも、彼氏はアナルセックスよりマンコセックスの方が好きだったから、めったにしなかったけど。まあ、今はお尻の話はいいわ。初体験の話よね。言い出したのは私から。付き合って3ヶ月目の記念日に、初体験しましょうって言って、コンドームの準備したり、部屋を片付けたり。その日はちょうどうちの両親が旅行に行くから、2日間私だけ。まるで絵に描いたかのようなおあつらえ向けの日。それまでに見聞きしてきたセックスの情報通り、まずはシャワー。彼氏が先で、私が後。裸にバスタオルを巻いたままの姿で部屋に戻ったんだけど、彼氏ったらスマホいじってて全然真剣味がなくって。もう怒ってセックスやめにしようかとも思ったんだけど、彼氏に説得されて、私もやっぱしたかったからそのまますることにしたわ。自分の部屋で初体験できる機会なんてそうそうないだろうしね。気を取り直して、お互い裸になった。今思えば、彼氏は火星包茎だったんだけど、その日のセックスには何の問題もなかった。まだ何もしてないのに十分勃起してるペニス。私の女性器はまだ潤ってなかったけど、キスから始めて、体をまさぐり合って、おっぱいを愛撫されて、次第に浴場していって、マンコがとろけ始める。今からセックスするのねっていう興奮が私の体をみだらな女にしていった。挿入する前にペニスに触らせてもらったわ。私の処女を奪う男性器についてちゃんと知っておきたかったから。大きさや形、厚さや脈動。怖いなんて全く思わないで、今で言う手こきをして、早く射精させそうになったから、急いでコンドームをつけたわ。先に精液を見るのも悪くなかったんだけど、やっぱりまずは膣内で感じたかったから。そしてついに初体験。あの感動は、今でも忘れられないわ。私にめり込んでくる肉棒の感覚、処女膜を破られて、 室内深くまで彼氏が入ってくる。もちろん痛みはあったわよ。でもそれ以上に感動と感動が私を満たしてた。これがペニス、これがセックス。男性器を女性器に挿入して、出し入れして、膣内でこすって、快感が絶頂に達して射精する。女はそれを受け入れて赤ちゃんを授かる。けど否認してるから大丈夫。赤ちゃんのことは気にしないで、セックスの快感のことだけ考えればいい。私はすぐに性の快楽を覚えたわ。ピリピリと痺れるような痛み、墓の痛み、それと出血。でもそれは感動を誘う刺激でもあった。この甘い痛みの先に快感があるってすぐに分かった。だから彼氏にねだったわ。もっとして、もっとチンチンこすってって。彼氏も喜んでセックスしてくれた。初めてなのにすごく頑張って、結構長い間挿入してたわ。でも多分実際に測ったら10分くらいなんでしょうけどね。痛みをこらえて刺激の中に快感を見つける。ひたすらおまんこをジュボジュボされるだけで、キスしたりおっぱい愛撫されることもない初めてのセックス。私も彼氏も何かに必死だった。彼氏が射精しても私はまだ満足できてなかった。当然よね。初セックスで絶頂なんてできるはずもない。今なら下手なセックスでも自力で絶頂に持っていくこともできるけど、この時はまだ無理。彼氏だってテクニックは全くなくて、ただ乱暴なだけの出し入れをしただけ。それでも、やっぱりセックスはすごく気持ちよかったみたい。射精してすぐ次のセックスをしたがったわ。私も喜んでうなずいて、コンドームを付け替えようと引き抜いてもらって、中に溜まった精液の量に驚いたり、その匂いに感心したり。ああ、そうそう、私ってば、射精ペニスを舐めたのよ。ジゴフェラとか、お掃除フェラっていうやつね。初めてのフェラが、精液まみれのチンポ。我ながらいい度胸してると思うわ。もちろん彼も初めてだけど、フェラの知識はあったし、気持ちいいからってそのまま続けたわ。精液を全部舐め取って、コンドーム臭のするペニスをしゃぶって、加えて、手こきも交えながらして、口の中に射精してもらって、また精液を飲む。それから2回目のおまんこセックスをしたわ。その日はそれで眠って、翌日また3回して、充実した初体験だった。あの日で私のセックス好きが決まったのよね。幸せな日が続いたわ。でもその彼氏とは1年くらい付き合ったけど、浮気されてから別れちゃった。他のこともセックスしたけど、やっぱり私のマンコが一番だ、なんてさ。今なら素直に褒められたって思えるけど、当時はまだ若かったからそんな余裕もなくて。その後何人かと付き合ったんだけど、セックスの相性が良くなかったり、やっぱり浮気されたりで長続きしなくて。そんなある日、その彼氏とばったり再会したの。そしたら彼、やっぱり私とのセックスが忘れられないって、もう一度付き合おうって言われたんだけど、それってセックスしたいだけでしょ？だから言ってあげたの。お金を払ってくれたらさせてあげるって。そしたら彼、本当にお金を払ってくれたのね。それは大した値段じゃなかったんだけど、私には衝撃的だったわ。セックスってお金になるのねって。今思えば、それが援助交際を始めるきっかけになったのかな？ん？その彼氏？もちろんそれっきりよ。 遠行の相手とは後腐れない方がいいもんね。